皆さん、こんばんは。12月15日、第418回、道草寄り道気まぐれラジオです。今日は身内がゲストです。総輪社中の幹事長をしてくれています、小沢さん、国際政大学校の小沢さんにお越しいただいてます。小沢さん、こんばんは。
こんばんは。よろ
は
しくお願い
い、
し
よ
ま
ろしくお願いし
す。
ます。今日、小沢さんに来ていただいたのは、小沢さんね、実はラジオ、出演2回目なんですよね。前回は3月12日に遊びのバトンというコロナになって、ネットで何かできないかっていうので頑張って遊びのバトンというのを主催していたので、その話を伺ったんですけども、ごめんなさい、これはですね、総理社長のサイトでは見れないんですね。で、ちょっと URL も貼れないノートの方なんで、ご紹介聞いてくださいって言えないんですけども。はい。で、今回2回目のご出演です。よろしくお願いしますね。今日はそれ
はい、
でお話して、総理社長のことをちょっと、そもそも総理社長って何なのとか、何で始めたのって話を2人でしようかということになって、今日はご出演いただいてます。ね。
そうですね。はい、そのあたり深く話せればと思います。
深くか浅くか分かんないけども、そもそも総理社中はどうやって始まってきたかを、僕が喋れるんですけども、小沢さんの口から喋っていただきましょうか。
はい、総輪社中ですが、もう本当にこう、僕からすると、こう、偶然がこう重なって、総輪社中が始まったなというふうに思っています。それこそ、もう5年前ですかね。はい。5年前になりますが、一緒に幹事をしている関口くんという、今同僚の仲間と桜井さんとで、こう食事に行ったのが、はい、スタートだったと記憶をしています。で、はい、それも本当に偶然で、もともと僕は総輪社中始まる前は、市政塾という、桜井さんと、あとは、国際自然大学校の理事長の佐藤初夫さんが、主催する、市塾ですね。はい。その市政塾というものにも、実は、第1期から参加をしていまして、もうそれは2012年とかだったかなと、はい。思いますが、その頃、市政塾に参加した時は、僕は、東京にいましたので、佐藤初夫さんの市政塾に参加を、ずっとして、数年間、市政塾の運営もしていたんですが、実は桜井さんはその頃、赤城にいらっしゃって、はい、国立赤城で所長されていた時に、市政塾を、群馬でやられていて、もちろん桜井さんは面識ありますし、しているんですが、こう一緒にこう何かこう教えをいただいたりとかっていう時間が、やはりこう東京にを拠点にやっていましたので、その当時こう若干少なかったなという思いがありまして、桜井さんが、国立赤城から、東京に戻って、国際自然大学校の理事を、されていた時に、戻られた時に、桜井さんと、関口くんが一度食事をしましょうと。で、奥さんの、熊田勝和さん と結婚したタイミングだった
結
ので、
婚祝いの飯を食おうって言ったら、奥さんは来ないで小沢君が来ちゃったんだよ
そうなんです、そうです。
な。
はい、なので本当に偶然だったなと。なんでそうなったか、ちょっと全然覚えてないですが、熊田桂さん、桂が、来れないというようになって、その代打で僕が行くという はい、でも本当に桜井さんと、深くお話をするタイミングをなかなか取れてなかったなと思ったので、ぜひ行かせてくださいということで、僕が代わりに行って で、その、食事の席で、桜井さんにもっと勉強をしたいので、10年間桜井さんのもとで勉強させてくださいというふうに言った記憶が
、うん、
あります、
はい、
はい。で、そこからじゃあせっかくだからこう一人じゃなくて仲間を募ってやろうというふうに動き始めて、
うん、
で僕の、近いこう同じ志を持っている仲間数人を集めて、今の幹事ですが稲松君だったり、原田君だったりを集めて、そこから総林社中を、開始したというふうになります。うん、はい。
まあ、ただ弁、ね、はいはい、どうぞ。
あ、はい。で、まさにそうですね、ただ勉強するだけじゃなくて、こう、総林社中という名前の通り、まあ、総林というのは、桜井さんのキャンプネーム、ね、はい、ペンネームって言ってまし
た
ね。
キャンプネームにしたかったけど、誰も呼んでくれなかったキャンプネーム。
はい、はい、その総林という名前を冠して、社中は亀山、社中、
ね、坂本龍馬のね、
はい、坂本龍馬の亀山社中から、まあ、この仕事をするというそういう、同じ志を持って仕事をしていく仲間を募ろうというところで、こう総林社中が始まったのが5年前ですね、うん、はい、でそこから、仲間を徐々に増やしていきながら、もともとは桜井さんが、やられている、まあ、いろいろなこう業界に対しての働きかけみたいな部分を、まあ、我々若手が、まあ、次の世代としてこう引き継いでいけるように、一緒にもうまさに最初はもうカバン持ちをさせてもらいながら、普段やらないキャンプ以外の仕事を、一緒に行っていくというのがもう本当に総林社中で動き始めて、勉強しながらこう並行してやっていったことだなというふうに思います、うん、はい、
そうだよね。まあ最初は具体的には月に1回だっけ、あの川崎の施設に集まって、
そうですね、月に1回でしたね、
講義とかしてたんだけど、はい、その時もでももうあのこのズームを使って半分なんていうんだっけ、今でいうハイブリッドみたいな形でやってたんだよ ね、
そうですね、
長野の子とかいたからね、
はい、そうですね、うん、対面も、対面がベースなんだけども、遠方の方は、ズームで出てる、その頃、うん、多分ほとんどやられてなかったですよね、ズームなんかも。
そうだよね、はい、なんかもう手探りで、なんか毎回必死にやってた記憶があるよね。
はい、未来を、その都度、電化製品を買いに行って、
コードを買って。コード買ってこいとかやってたよね。
はい、そうですね。はい、
そんなこと。
まあ、ただそれがあって、まあ、桃の部屋を始めるに、当たっては、うん、やはりこう、デジタルがこれから、まあ、間違いなく来るから、デジタルで動けることをチャレンジしてみようというので、うん、こうオンラインサロン桃の部屋というものを始めて、
うん、
でそれと同じくしてコロナがバッと来たと、
そうだよね、
いうような感じですね、う
ん、
はい、
そのオンラインサロン桃の部屋って、まあ、大体皆さん知ってるだろうけどね、あのミヒャエル・エンデの桃から取ったんだよね。
あ、そうですね、うん、はい、総林社中をやる中でも桜井さんからこういくつもこう課題をいただきながら、うん、例えば天聖人語を、
うん、
読んでそれの要約をするとか、うん、あとは、本を書籍を読んでそこに対しての感想文を書くとか、うん、そういった課題もいただきながら動く中で、ミハエル・エンデが書いた「モモ」という本の、お話がやはり我々幹事の中でも、とてもこう心に残っていて、うん、モモの部屋のお申し込みのところにも、ちょっと要約して書かせてもらったんですが、うん、こうモモの話を簡単にすると、この物語は灰色の男とい 時間泥棒たちが、大人たちのこう食事とか睡眠、あとは、本を読むこととか、家族とか友人とか関わるような、そんな時間をこう無駄な時間と、して、で、時間を省いて効率的に、生きていくというふうなことを、こう、なんですかね、そういうふうに仕向けていくっていうんですかね、のが灰色の男で。ただその灰色の男からこう時間を奪われて人間らしさをこう失っていく、ところをモモという、少女が取り返していくという、時間について深く考えさせられる、書籍だったなというふうに思います。もう皆さんも読まれた方もいると思いますが、ぜひ読んでいただきたいなという本で。
そうだ
で、
ね。
その桃の部屋というのは、まあ、その桃から来ていて、国際自然大学校の、日野原という施設にも、この桃から取った桃の部屋っていう小屋があって、そういったものも、あり、まあ、このオンラインサロンではその時間とかっていうのも超えて、緊急ではないけど重要なことっていうのをしっかりと向き合ってやろうという、そんな、オンラインサロン、そんな学ぶ場にしたいなというふうに思って、桃の部屋というふうにつけたと記憶しています。
だから円形劇場とか全部ももの、話から来てんだよね。講演会は円形劇場って呼んでるし、コラムはカシオペイアって呼んでるし、ライブ配信作戦会議だとか、それみんなその物語の中から取ってきてるから、ちょっと皆さんが見るとキーかもしれないけど。ね、実はそのももというのを大事にしているということは分かってほしいなというふうに、ちょっと見ると何なんだこれ、うるせえなみたいなふうに思われるから、ちょっと今僕は言い訳をしました。ね、でも本当にこのももの部屋、オンラインサロンっていうか、まさにオンラインでの活動ってものすごいタイムリーだったよね、コロナと相まってね。
いやいや、本当にそう思いますね。このオンラインサロンをチャレンジしようっていう話になったのも、確か2019年の1月とか、もう年明けてたぐらいの時期だったんじゃないかなって思って、で、2月とかに確か合宿をして、それを整える作業をして、さっきもちょっと話してましたけど、ノートを使って工作をしながら始めたと。あとは YouTube のライブ配信も、桜井さんには毎週月曜日に
地獄だったね、あれは。
やっていただいて。
52週の地獄。昔は52週の冒険と言ったけど、52週の地獄だって。
いやいや、本当は、もうイメージでは、桜井さんも八ヶ岳の方に、こもるというのではなくて、川崎にいながら、我々もこうサポートしながらライブ配信というぐらいに当初考えてた記憶がありますが、結局コロナで全く
そう、もう一 人で
動
や
け
る
な
し
く
か
なっ
なくなって
、
ちゃったんだ。
桜井さんに一人やっていただくということで、今も YouTube の方には、
そうね。
運営者しか見れないですけど、一番最初の方にやった テストの動画が何本かありますね。
そっか。
第0号とかっていう
あれはどうやったら見るんだ。まあいいや。もうよくやったよ、52週。自分でも褒めてやりたいよ、これは。でも、一つの、ぜひ、これ、今年から無料開放になってるから、ぜひ、皆さんにも見てほしいなと、俺も思いますよね。
そうですね。
タイトル見てもらうだけでも勉強になると思う。
そうですね。このオンラインサロンを始めようというふうに思ったのも、今のこのご時世を考えても、この YouTube とか、いろいろなものが発展して、こう、まさにこう桜井さんのが、多分永遠に YouTube 上にいるという ことになると思うんですね。そうなった時に、僕なんかは、本当にこう、キャンプとかに入って、なかなかこう動けなくなった時に、自分をこう律してまた戻そう とするきっかけがやっぱりラジオだったり、そういうライブ配信とかのアーカイブをこう見直して、ああ、もう一回やらなくちゃってこう気持ちを律していく、こうトリガーになってるようなな
るほど。
感じがあるので、はい、やはり、仲間たちも、それ以外の、桃の部屋、まだ参加されてない方もぜひ見てもらいたいなというふうに思いますね。
そうだよね。来年もこの桃の部屋は続けていこうということが大体今幹事の中でも決まってるんですけども、コロナが収束してももうね、北海道から沖縄まで参加者がいるから、もうリアルでやりますとは言えなくなっちゃったよね。もう基本オンラインで、来れる人は集まろうなんてことがあるかもしれないけども、基本がオンラインの、サロンになっちゃったけれども、ね、来年も続けていくんだけど、どうでしょう、どんな、今もずいぶんいろんな種類じゃない、いろんな人が来てくれてるけれども、来年に向けて小沢さんの方から一言、こんな人はぜひ参加してくださいって。
そうですね。コロナが象徴してますけど、こう、なかなか、ネットワークだったり、外の仲間とこう、つながれない人とかっていうのは、やっぱり、全国各地にこういらっしゃると思うんですよね。なので、僕としては、こう、それぞれの地域とか、それぞれの場所で、こう、頑張ってるけど、こう、どうにか、それを打開したいみたいな、そういったこう仲間がこう集ってくるこうオンラインサロンになればいいなというふうに思ってますし、やはりこう同じような志を持っている仲間が今もオンラインサロンに参加をしているので、なかなかこう入りにくいみたいな 方もいらっしゃるかもしれないですけど、ちょっとそこは、ぜひ勇気を出して、はい、オンラインサロン入ってもらいたいなというふうに思いますし、
そう
な
だ
ので、
ね。
こう地域のこうリーダーとか、そこで奮闘されている方は、ぜひ入ってほしいなというふうに思うのと、あとは若い方ですね、はい、いろいろな、団体の、トップの方もいらっしゃいますし、中堅の方もいるんですが、やはりこう若い方たちがこう学ぶ、とてもいい機会だなというふうに思っていて。僕が20代の頃だったらもう多分かじりついて聞くような そういうこう学びが多い、コンテンツがいっぱいあるし、そういう熱い大人がいっぱいいるので、やっぱりこう若い子たちにも参加をしてほしいなというふうに思います。なかなかこう今コロナで、じゃあみんなで飲みに行くぞみたいな、そういうお金も多分使わないでしょうから ならばそういうものを、投資をちゃんとして、結果的に自分に返ってくるものになりますし、巡り巡って、仕事になったりするきっかけになると思うので、若い子たちにもぜひ参加をしてほしいなというふうに思いますね。
そうだね。この前ちょっとどっかで話で出たんだけど、あそこって桜井さんが声かけた人が入れるんでしょうって言われたんだけど、決してそうではありませんので、ここある人がやりたいっていう人はみんなウェルカムですので、決して僕が声をかけた人だけの集まりではありませんので、勘違いをしないように、そういう話がありますとか言われて、そんなことねえだろうって思ったんですけどね。ぜひ、
なるほど。もう自由参加で、
そうそう
も
そうね。
う思いがある人はぜひ参加をしてほしい
ね、
とい
そ
う、
うですね。
機会に。
小沢君もちょっとお金がかかることですから、無理強いはできないですけども、ぜひ来てくれると嬉しいなと思います。こういう話するとあっという間だよね。もう実は20分近くになってしまいました。
本当ですね。はい。
というわけで、今日は総林社中の幹事長の小沢君とお話をしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
総林社中桃の部屋の宣伝みたいになってしまいましたが、今日は宣伝でした。ということで、今日はこれぐらいにしたいと思います。ありがとうございました。